radio station.
さあ、この時間の一枠はですね、那覇市立若狭図書館から野原美里さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
那覇市立図書館ではですね、毎月、いろんな本が新しく入ってくるということなんですが、若狭図書館に、入ってきた新しい本についていろいろと教えていただこうと思います。まずは一般書から教えていただきたいんですが、どんな本が入ってきましたか？
はい、一般書から新しく入った2冊を紹介します。はい、まず1冊目が国用のシンプルノート術、国用株式会社角川発行のものです。この本はノートで有名な国用の社員さんってどんなノートの使い方をしているんですかという質問から誕生しました。社員さんの実際の100冊のノートがカラーで紹介されていて、付箋やペンの活用方法などを見るのも楽しいです。いろいろな工夫を参考にして自分に合ったノートの使い方が発見できるかもしれません。続いて2冊目が給食のおばさん、ブータンへ行く、平沢紗恵子著、飛鳥新社発行のものです。給食調理員を定年退職した平沢さんは、ブータンで給食の改善をしてみないというお誘いをきっかけに、ブータンの田舎町へ。水道や冷蔵庫、調理器具も満足ではない中での奮闘や、現地の子どもたちとの心温まる触れ合いを料理のイラストとともに綴った美味しく読めるエッセイになっています。
いやー、また一般書飛ばしてきましたけれども国用のシンプルノート術、確かにあの国用さんってもうあのノートのイメージって強いですよね。でも人の、自分以外の人がどんなふうにノート使ってるのかなってあまり見る機会ないですよね。
そうですね。
やっぱりこう、あ、ここは工夫してるなとか分かりやすいなとかっていうようなのってありました？
そうですね、真似したいところが結構あったので、自分なりにやっぱり今までの使い方にプラスして変化できるんじゃないかなって思いました。
文房具のプロたちはこう使っているという感じですよね。
はい、
はい、いろんなアイデアありそうです。そしてまたこの給食のおばさん、ブータンへ行くなんですけれども、なぜ平沢さんは行くことに声かけられたんだろうとか、
そう、
気になりますね。
ブ
ータンってあれですよね、あの幸福度が高い国でしたっけ？
はい、そうですね。最近なんか眞子さまとかもいらっしゃってて、有名な国ですが。
そうですね、そこでおばさんはどうなったんだろう、どうしたんだろうというところは気になるところなんですけれども、でも私たち当たり前で学校ね、通ってた時に給食食べてましたけれども、あのそうはいかない地域や国っていうのもいっぱいまだあるんですよね。
そうですね。
じゃあ日本の給食のノウハウがブータンでどうなってるのかというのは、ちょっと皆様でご覧いただきたいと思います。
はい、
続いて児童書です。児童書はどんな本でしょうか？
はい、児童書から入った本も2冊ご紹介します。
はい、
1冊目がドンドロメガネ、林真澄さん作、厚生出版発行です。はい、ガリゴリボリと土の中から掘り出したのはドンドロメガネ。このメガネをかけてみるといつもの風景が違って見える。ポッポッポッと咲く白い花はポッポッポッと鳴く鳩の大群に、ギランギラン光る波は巨大な魚が泳いでいるように、林さんのダイナミックな絵が想像力をかきたてる一冊です。2冊目が心を強くする前後、山川草原監修、リベラル社発行。禅宗や禅と聞くとお釈迦様のありがたいお言葉だけど難しそうだなというイメージはありませんか？この本では毎日の過ごし方や人を大切にするとはどういうことかなどを小学生でも分かるように簡単に解説されています。大人でもハッとさせられる言葉がたくさんある一冊になっています。
ドンドロメガネ、
はい、
こういう不思議なアイテムがあったらいいなっていうのは子供の頃想像しちゃいますよね。
そうですね、
あったらいいのにな、大人になってもちょっと思いますけれども不思議なメガネのお話のようですよ。
はい、
そしてこれ児童書ですよね。禅、心を強くする禅語、
はい、
なんかこう大人の自己啓発本なんかでありそうですけれど、子供向けにこういうのがあるんですね。
そうですね、最近は結構人気みたいで、ニーチェの本が簡単に訳されたりだとかいろいろあるみたいですね。
でも大人の もう超入門書みたいなのでもいいかもしれないですね。
そうですね、大人でもやっぱり難しいところとかあると思うので、自動書で簡単に、
はい、心を強くする前後ドンドロメガネ入ってきてるそうです。ご覧ください、
はい。
そしてですね、ナンシリ図書館視聴覚資料も充実してるんですが、若狭図書館6月にはこの2つが入ってきたそうです。まずは DVD から。
はい、DVD はチャーリングクロス街84番地です。文通を通してニューヨークに住む女性作家ヘレーヌとロンドンの古書店主人フランクの2人の交流を描いた作品です。互いに相手の生活を想像しながら返事を書きやり取りをしますが、とうとう一度も相手を尋ねることなく20年の時が過ぎて、アンソニー・ホプキンズとアン・バンクロフト主演のアカデミー賞受賞キャストによる心温まるラブストーリーです。
ラブストーリーなんですね。
はい、
いやでもこうね、出演者はすごい人たちが出てますよね。
そうですね、有名な、はい。
チャーリングクロス街84番地という DVD 入ってきてるということです。ちょうどあの梅雨時ですからね、お家でインドアで楽しむのはいいんじゃないでしょうか。
はい、
続いて CD です。
はい、CD はスター・イン・ザ・サンド・アイランド・バック。ビギンのギタリスト島袋まさるとドリーミーな歌声を持つキャロラインによる新ユニットが誕生しました。透明感のある凛とした声と島袋まさるの温かく懐かしい音楽が交わることで、また新たな音楽が生まれました。海の声、灘早々の英語カバーやオリジナル曲を収録、耳にも心にも心地よいトロピカルな曲をぜひお聴きください。
なんかミュージシャンはいいなと思うのは、いろんな人たちとこういった形で、新しいユニットを組んだりコラボしたりっていうのは楽しそうですよね。
そうですね、
はい、ぜひあのお聞きください。スター・イン・ザ・サンド・アイランド・バックの CD が入ってきてるそうです。
はい、
さあここまではですね、若狭図書館に新しく入ってきた本についてお話を伺ってきましたが、野原さんの思い出の一冊も教えてもらえますか。
はい、私の思い出の一冊は隣の席の増田くん、武田美穂さん作絵のポプラ社の発行の本です。隣の席の増田くんは美穂ちゃんにいつも意地悪をします。いつものように意地悪をされていたある日、増田くんが美穂ちゃんのお気に入りの鉛筆を折ってしまい、美穂ちゃんを泣かせて怒らせてしまいます。翌日美穂ちゃんは仕返しされるんじゃないかとドキドキしながら学校へ行くのですが、増田くんは校門で美穂ちゃんを待ち伏せしていて、朝一番で謝ってくれるというお話です。この本に出会ったのは私が小学校2年生ぐらいの頃で、当時はなんで増田くんが恐竜の姿なのか分かりませんでしたが、美穂ちゃんからすれば意地悪をしてくる増田くんは恐竜のように怖い存在だったんです。だけど鉛筆を折ったことをきちんと謝ってくれたことで、最後の1ページに同じ人間のクラスメートの増田くんとして描かれているところが、口でのやり取りは変わらなくても美穂ちゃんの気持ちの変化を表していて、改めて読んでも完成度の高い作品だなと思いました。
なんかちょっとこうジーンときますね。
そうですね、
もうずっとじゃあ思い出の一冊として心にあるわけですね、
はい、書家にあったら他の人に借りてほしいなって思います。
ということは若狭図書館にもこれは所蔵がある。
はい、あります。
どうですか、自分が好きな本が図書館にあるっていう気持ち
やっぱ嬉しい気持ちですね。どんどんいろんな人に読んでもらいたいです。
はい、那覇市立図書館にはこの隣の席の増田くん所蔵があるということですので、ぜひ借りて読んでみてくださいね。野原さんの思い出の一冊でした。さて那覇市立図書館各館ではあの毎月テーマを決めて特集を設けてるんですけれども、若狭は今月はいかがでしょうか。
はい、若狭図書館の今月の特集は慰霊の日にちなんで特別特集を行っています。戦争や平和に関する資料だけでなく、6月18日からは対馬丸記念館からお借りしたパネル展示も行いますので、ぜひご来館ください。
はい、慰霊の日の特集となっています。
はい、
そしてもうこういう時期なんだなと思ったんですけれども、課題図書、指定図書の貸し出しについての注意があります。
はい、那覇市立図書館では今年も指定課題図書の貸し出しが始まります。平成29年6月1日から9月30日までの間、貸し出し及び予約に制限があります。貸し出し予約ともに課題図書指定図書合わせてお一人様2冊まで、貸し出し期間は1週間となります。 できるだけ多くの方々が利用できるよう皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
はい、6月1日から9月30日まで、指定課題図書の貸し出しを行っているということですが、なるべくたくさんの方に読んでもらいたいということで、はい、制限がありますので皆さん注意してくださいね。はい、さて定例お話し会も若狭図書館で行ってますが、何時からいつ行ってますか？
はい、若狭図書館では毎週土曜日、明日ですね、午前11時から館内にあるお話の部屋で絵本と紙芝居の読み聞かせ、あと折り紙工作を行っています。30分ほどの会になっていますので、お子様とご一緒にぜひご参加ください。
はい、どなたでも参加できるということですので、お友達誘ってね、行ってみてください。
はい、
若狭図書館の利用案内なんですが、火曜日から金曜日は午前9時30分から午後の7時まで、
はい、
で土曜日が午後の6時まで、日曜日が午後5時までとなっています。で休館日ですが、毎週月曜日と毎月第3水曜日、そして公休日はお休みということですので、お気をつけくださいね。この若狭図書館は住宅街の中にありますよね。はい、若狭小学校の近くですけれども、どこからどう行ったら分かりやすいですか？
ですね、国道58号線雲路交差点から波の上海浜公園向けに進んでいただき、若狭大通りを右折して、うん、久米郵便局斜め向かいのローソンの角を住宅街に入りまして、3つ目の十字路の右手にあります。近くに若狭小学校があります。詳しくは若狭図書館、お電話番号が 917-3453 までお問い合わせください。
はい、例えばこの本ありますかとか、そういう問い合わせでも大丈夫ですか？
はい、もちろんです。
はい、若狭図書館 917-3453 となっています。はい、ね、今日のラジオでこんな本聞いたんだけれども、まだ借りられますかとかね、問い合わせしてみてください。はい、いやもうでもなんだかんだ言いながらあれですね、異例の日過ぎるともう夏休みですね。
そうですね、もう棚の整理をきっちり行わないとなと思います。
はい、忙しい時間がねまたやってくると思いますけれども、皆さんどうぞ、自分のね時間合間合間見つけて素敵な本と出会ってくださいね。
はい、
ということで本日は那覇市立若狭図書館から野原美里さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。